はい、始まりましたでしょうか。皆さんこんばんは、遠藤です。そうですかね、大丈夫そうかな。うん、大丈夫そうですね。やっていきたいと思います。うん、OK ですね。はい、ちょっと音が聞こえちゃったかもしれませんが、毎週木曜日夜8時から配信をしております。ウェブマスターのまってる30分でございます。よろしくお願いします。この配信はですね、この配信は毎週木曜日夜8時から30分間配信をしております。配信がはウェブマスターの手帳の YouTube チャンネル、 Facebook ページ、あとはペリスコープで配信をしております。よろしくお願いします。で、配信が終わった後はそれぞれ動画としてアーカイブが残ります。あとは音声のみですね、ポッドキャスト配信もしております。ウェブマスターのまったり30分で検索をしていただければ、 Google ポッドキャスト、Spotify、Apple ポッドキャストなどなどで配信をしておりますので、ご視聴いただけると思います。朝木さんどうもこんばんは、今日もありがとうございます。よろしくお願いいたします。さてさてさて、まあ大丈夫そうですね、配信の方も。ではでは早速やっていきたいと思います。まず今日の話題一つ目なんですけれども、音声コンテンツは意外と難しいということで、まあ、僕もねこうポッドキャストってよく言ってると思うんですが、先日ですね、やっと僕のその個人のツイッターのアカウントの方にで音声ツイートができるようにやっとなりまして、で何をつぶやこうかなというかなというか何を入れようかなって思ったんですよ。ただなんて言ったらいいんでしょう、つぶやくものがないなっていうか難しいなって思って、でやっぱ、まあ、音声メディアというかそういう音声コンテンツってまあこれから使われるというか使う人コンテンツをっていうのは、まあ、注目されてると思いますし、これからある程度はこう一般化していくんじゃないかなというふうに思うんですけど、やっぱりなんかついこの間も話した気がしますけど、やっぱり音声コンテンツって難しいなっていうのは思ったんですよ。でどういうことが難しいかっていうと、別に話すこととかその構成云々っていうよりかは、その例えば、ツイッターのその音声ツイートのようにですね、こうその場でスマートフォンで撮ってっていうのは確かに手軽でいいんですが、やっぱりこう音しかないのでコンテンツとして、なのでその音にそのホワイトノイズだったりとかそのノイズっていうのがこう同じレベルでノイズが入ってる動画と比べたとしても、やっぱ音声だけの方がより目立つしより気になるっていうのがやっぱりあって、動画だとそこまで気にならないけど、やっぱり音声だけってなると気になるっていうのがやっぱりあるなっていうのを感じたんですよ。でまあもおそらくまあ今後ねそのAI というか機能がどんどん発展していって、例えばそのツイッターの音声コンテンツであったとしても、ある程度こう自動でホワイトノイズを除去してクリアな音声でそのスマートフォンのでその場で撮った音っていうのはクリアな音声で投稿できるようになったりとか、あるいはまあ BGM をちょっと流せるようになったりっていうのはあると思うんですよね今後。ただやっぱりこう今の段階だとやっぱりちょっと難しくて、で多少やっぱりスマートフォンにその、まあ、iPhone とかにも外付けのマイクをつけてやると確かに音は良くなるんですよね。で言ってもやっぱりですね、それ昔、数年前に比べればマイクの性能って良くはなってるんですけど、 じゃあ、やっぱり言ってもやっぱ電話とかそういう通話で考えられてるのでね、やっぱりそこまでじゃないかなって、そのカメラの進歩みたいな、カメラのこう機能の性能アップに比べたりするとやっぱりマイクっていうのはそこまでじゃないのかなっていうのは、まあ、思うんですよね。まだ、まあ、別にそれ性能がすごく悪いわけじゃないですけど、まだ音声コンテンツとしてその動画を撮る時のカメラと同じぐらいのレベルで音声コンテンツを作る時にスマートフォンのマイクっていうのがあるかっていうと、ちょっと厳しいのかなっていう、厳しいというか、まあ、まだその動画を撮る時のカメラのレベルというかクオリティではないかなっていう感じがしてて、なのでまあ外付けのまあ、マイクをつければいいだけなんですけど、まあ、それでもやっぱりその周りの音とかそういうホワイトノイズとかってやっぱり入っちゃうので、そうなると、やっぱりこう音声ツイートなんかをした後に自分で改めて聞いてみると、これちょっとひどいなっていうふうに思っちゃう人も多分いると思うんですよね。僕なんかもちょっとって思った感じなので、でもちろんね、そのそもそもツイッターでその音声がっていうのはあります。あるんですけど、まあだから、まあ、ゆくゆくはね、きっと字幕がついたりもすると思うんですよ。あの、音声を聞かなくても見てわかる。音を出さなくても、消費できるような形にもなるだとは思うんですけど。ねえ、まあ。いや、すごく音声コンテンツっていうのは気軽だけども気軽じゃないなっていうのは最近ちょっと思ってるところで、でもやっぱり動画を撮るのに比べたら気軽だなとは思いますね。やっぱり身だしなみ云々とか、周りのね、その背景に映るもの云々とか、そういうのまで気にするわけじゃないですか。で、編集云々とかっていうのがっていうのはちょっとあるなというところですね。浅木さんのライブ配信ノイズ除去は難しそうですねって、そうなんですよ。まだスマホだけだとやっぱりちょっと難しいなっていうところはありますね。パソコンからであれば、ですね、前配信でもちょっと紹介した、まだちょっと記事とか動画にはしてないんですけど、クリスプっていうのがあって、アプリがあって、それがですね、もう完全に特化してるんですよ。ノイズキャンセリングに特化したツールというか、なのでこれも今オンになってるのかな、僕の配信の。でもフリープランはもう終わっちゃってる気がするんであれなんですけど、ただやっぱスマートフォンでもそういうのが今後出てくるのか、ね、スマホ自体にそういう性能が入ってくるかは分かりませんけど、あとはやっぱりそれぞれのプラットフォームですよね。ラジオトークとか、スタンド FM とか、ボイシーとか、そういうので、やっぱりその音の質っていうところに、おそらく今後、やっぱり、注目されるというか、そこが、そのフェーズに入っていくと思うので、ただラジオトークみたいに編集できないってなっちゃうと、やっぱりそういう意味で、まあ前も話した通りアンカーっていうのは本当に神ツールだなっていうふうに思いますね。切ったり貼ったりも自由にできるし、 BGM も自由に追加できるし、でそれが無料で使えちゃうっていうのはやっぱり神だなっていう、そのね、他のものはやっぱりそこまでじゃないんですよね。やっぱりね、切って貼ってができたり BGM 入れられるけど、その例えば、Spotify とか Google Podcast とか、そういうもろもろ全部にいきなりビャシャッとこう自動配信ができるっていうわけじゃなかったりとか、それができるけど、そういう BGM 流したりみたいな、もう本当撮ったものをそのまま出すしかないみたいなことになってたりとか、なんか僕も最近というかまだ全然やってないですけど、スタンド FM ももうアンカーで配信してたものをアップロードするだけで、別に特別違うものにする必要はないなっていうふうに最近思ってるんですけどね。まあ、だからそういうところ、まあ、スマートフォンでの音声コンテンツを作るっていうところですよね。 イヤホンで聞いていない限りわからないこともあるような、確かにそうなんですよね。ただどうなのかなっていうところがあって、こう消費しやすいっていう意味だと、例えば通勤時間だったりとか移動時間とかに、イヤホンで聞いてたりするのかなっていうのもあって、まあそれはそうなるとまあ動画もそうなんですけど、ただ動画よりもやっぱりポッドキャストっていうものとか、まあ音声コンテンツとかって、まあ、僕もそうなんですけど、あのボイシーとかでたまに聞いたりするんですけど、あのウォーキング、あの歩きに行く時に聞いたりしてるんですよ。でその歩いてる時に聞いてると、やっぱり例えばそれあのなんか対象、比較対象にしちゃうのが申し訳ないんですけど、例えば BBC のラジオとかを聞くこともあって、それとやっぱり比較しちゃうんですよね。そうするとやっぱりボイシーで撮ってるものは結構ですね、なんかまだ外の環境音ならいいんですよ。あの車が通る音とか、ちょっと人混みのその雑音みたいなんだいいんですけど、ホワイトノイズみたいになっちゃうと、いやちょっと気になるんですよね。だからそれは僕だからっていうのはあるかもしれないんですけど、で気にならない人も多分いるとは思うんですけど、まあ、難しいところだなと思いながら、でもやっぱりその動画もそうなんですけど、やっぱりね、あのその集中してもらいたいところにやっぱり集中できるようにコンテンツを作るっていうのは、まあ、大事かなと思うので、うん、まあこれからね、やっぱどんどんどんどん技術は進歩していくと思うので、まあ来年の今頃にはね、この配信でこんなこと言ってたけど、もう今となってはみたいなねほどになってるかもしれないですし、うん、まあ、どうなるかわからないですけど、まあでも音声コンテンツ自体は僕は面白いなと思ってるので、うん、いいかなと思ってるんで、だから僕もあのやりたいなというふうに思ってるところでございます。全然できてないですけどごめんなさい。次ですね。次がパッと見でわかるは最強と。あ、その前に浅木さんのコメント。ある人が動画の画質は結構耐えられるが音声のひどいのは耐えられないと言ってました。いや結構それあると思うんですよね。画質は正直、まあ荒いとかは、まあ見慣れちゃってるとかっていうレベルだと思うんですけど、やっぱり音から入る音のノイズとかっていうのはストレスになるんですよね。もちろんその動画のもう例えば手ぶれがひどかったりすると酔っちゃったりとかっていうのがあるんで、それはまた違った意味でのストレスになるんですけど、画質が悪くてよっぽどねなんかちらつきがあるとかそういうことじゃなくて、ただ単に画質が荒いっていうことであれば、うん、ね、見なきゃいいって話にもなるじゃないですか。見ないっていう選択肢まで取れるんですけど、音声になっちゃうとそのコンテンツをこうね、視聴したいとかっていうことになると、音声がねダメになっちゃうともう全部ダメな感じはするんですよね。で意外とやっぱり音っていうのはすごく大事なところなんだなと思ってて、だから、今僕も配信をしてますけど、やっぱり BGM でごまかしてるんですよ。やっぱどうしても今は特にまあ冬場になって、あれですけど、やっぱり夏場になると扇風機をつけたりとかエアコンつけたりとかっていうと、やっぱそういう音が入ってきちゃったりもするしますし、特にね Mac がそばにあるとファンがねギャンギャン回ってファンのその音がしてきたりとかっていうのも、まあ、当然あるんですよね。でそういうのがやっぱり、ツールとかそういう機能的に消すっていうのはなかなか難しいので、そのノイズが聞こえないぐらいのレベルで BGM を重ねちゃうっていう、で BGM で揉み消すっていう感じですよね、っていうことで何とかするんですけど、うん、っていうね。いや本当そうですね。どっちもいいのが、そうどっちもクオリティがちゃんと高いっていうかクリアであるっていうのはがそれが一番だと思います。本当Mac、そう本当に Mac のファンは元気なんですよね。だから新しいM1 のチップの方はどうなのかなって思いますね。まあ、話それちゃうんですけど。あれも正直11万ぐらいじゃないですか。試して買うっていうのは あれはあれでいいのかなっていう、ちょっと試しに買ってみようかなって最近ちょっと思ってるんですよね。さすがにあれがやっぱり MacBook Pro のあのモリモリのやつに50万とかなっちゃうと、ちょっとそれで試すのはなってなるんですけど、まあ11万だったら正直、まあ変なスマホ1台大して変わんないじゃないですか。だったらありなのかなっていう気はしてますね。では次ですね、パッと見でわかるは最強ということで、今日はなんか僕がツイッターでツイートしたりもしたんですけど、やっぱりパッと見てわかるっていうのはいいなっていうか、やっぱり強いなと思ってて、やっぱまあそれは言い方変えると直感的にわかるとかっていう言い方にもなるのかもしれないんですけど、やっぱりそういうウェブサイトとかそういうものでも、その読まないと、まあそのものによるとは思います、ものによるとは思うんですけど、やっぱりその例えばオールドメディアの記事のコンテンツにしても、やっぱりちょっと図解があるとかイラストがあるで、その図解をパッと見ただけである程度わかるっていう方が、まあ、消費はしやすいと。で、まあ、もちろんその分かりやすいことがいいのかっていうのはまたありますし、僕はそうは思ってないっていうのはあるんですが、ただその読んで理解をしなきゃいけないことはそうだと思うんですけど、そうじゃないものもたくさんあって、例えば、EC サイトで、まあ、ネットショップであればカートのボタンのところにはショッピングカートのアイコンをつけて ある方がパッと見てわかるじゃないですか。まあもちろんカートっていう文字数自体は少ないんで、読むことにストレスは言うほどないとは思うんですけど、やっぱりアイコンがあるなしでは違うと思いますし、そういう意味でそういうこうウェブサイトとか、まあ、ネットショップとかもそうですけど、いろんなものでその文字を見てこれなんだっけ、ああこれだって、まあ本当瞬間的なものだと思いますけど、文字を見てこう理解をするよりもパッともう視覚的に見てもう何か考えずにもうこれだってすぐ分かる方がやっぱりね、最強だなって思うんですよね。だからそういうなんか正直か、まあ、今の例で言えばカートっていうカートのボタンとか、今その自分のカートのページを開きたいっていう時に、そのカートのアイコンを見てすぐ行ければいいわけじゃないですか。別にそのカートっていう文字がなくてもういいわけで、文字を読まなきゃいけないものじゃないと思うんですよね、それって。であればそのカートっていうものがすぐに分かる、パッと見て分かるようにしとくっていうのは僕は強いなと思ってて、で、まあ、今だとその今日ツイートしたのとかだと今、Mac の OS、ビッグシュアでいいのかな読み方、あれに変えたんですけど、そしたらこのイヤホンのね、あの接続のがアイコンで変わるようになったんですよ。あのイヤホンでつながってるのか、あとはそのパソコンの内蔵のスピーカーとか接続してるスピーカーなのかっていうのでアイコンが変わるようになって、あ、こういうのは本当に分かりやすくていいなって思って、結構そのヘッドホンにつながってんだっけってとかっていうのは、まあ確かにクリックして文字を見れば分かるんですけど、その手間もあるわけですよね。だからそのでそこって別にそれをする必要のない手間っていうか、パッと見で分かればそれでいいので、なんか考える必要性がないですよね、思考を使う必要性がないところだと思うんですよ。だからあのトイレとかもそうだと思うんですよ。トイレの、男性のマーク、女性のマークとかね、ああいうのって別にもう文字である必要性はなくてアイコンでパッと見て分かればいいので、まあ色とかもそうかもしれないですけどね、だからそういうのがやっぱりウェブサイトでもやっぱりパッと見てそれが何かが分かるっていうのは僕は大事かなと思って、そういうのでいいところはどんどんそういう風にしていった方が UX というか、UI としてもクオリティが高くなって UX も良くなるっていうことなんじゃないかなと僕は思ってるんですね。やっぱパッと見てその直感的に分かるって、まあだからそのいろんなサービスのアイコンとかもそうですよね。ロゴとかも結局はそういうことだと思うんですよね。YouTube もそうですし、YouTube のアイコンパッて見れば、ああ、これ YouTube だって分かるっていうね、 ことだと思うんですけど、そういうのをやっぱりウェブサイトとかネットショッピングでもストレスをかけないっていう、なるべくかけなくていいところはかけずに済ますっていうのは大事だなというふうに僕は思っているところでございます。ではその次もまあ同じような話なんですけど、使い勝手よりデザインが優先されるクエスチョンマークっていうね、ので、まあ、僕はあの使い勝手よりデザインが優先されることはないなと思ってるんですけど、っていうのは、まあ、これも何度もこう話をしてる気はするんですけど、例えばそのウェブサイトなりのそのデザインでとか、まあアプリのデザインとかでもいいと思うんですけど、まあサービスとかの UI もそうですけど、やっぱりデザイン性が良くてでも使い勝手が悪いと、やっぱりそれに対しての評価っていうのはマイナスになるじゃないですか。あそこの、まあ、デザインかっこいいけどでもすげえ使いづらいんだよねみたいになっちゃうと、まあデザインがいいからでも使うんだっていう人ってまあそんなに多くはないと思うんですよ。ただ逆で、デザインそんなにかっこ悪くないしなんかちょっとダサいんだけどすごい使い勝手いいし使いやすいし便利なんだよねっていう方がやっぱりそのユーザーとしての評価はすごく高いと思うんですよ。でもちろんねそのデザイン性がかっこよくて使いやすいって方がいいんですけど、そういうのってなかなかないじゃないですか。だったらそのデザインを優先してその使い勝手をね、より優先をデザインを上げるよりも僕は使い勝手というか使いやすさ分かりやすさ今話したようなそのストレスなく、やりたいことができるというか方を優先して、多少ウェブサイトの層とかそのアプリとかのデザインがかっこよくない、かっこよくないってもう定義が難しいですけど、そのなんかまあね、デザインに対して高評価を得られなかったとしても使い勝手が完璧であれば、僕もそれだけでその、サービスなりウェブサイトなりの対する印象というか評価っていうのは俄然良くなると思ってて、で、まあ、僕は結構ねもうこの雑談配信をずっと聞いてくださってる方からすればもうまた言ってるなっていう感じだと思うんですけど、僕は全然デザイン優先しないタイプなので、デザインっていうのは機能性があって初めてのデザインっていうふうに思ってるので、機能性がないものはデザインとは認めないっていうタイプなので、だから紙媒体のデザイナーさんとかと相性が悪いっていうか仲良くできないんですけどやっぱりそこがやっぱり大前提だと僕は思うんですよね。だから自分自身もそうだと思うんですよ。ウェブサイトの使い勝手が良かったな、あこのアプリはすごく使いやすいな、ツールとかでも管理画面とかそういうところでも、あこのサービスとかツールの管理画面はすごく分かりやすいし使いやすいなって思うと、別にそこの表面的なデザインがかっこいいとかダサいとかってもう記憶にも残らないっていうか意識すらしないっていうか、そこはもう本当にどうでもよくて使いやすいっていうのがいいと。ただまあもちろんそうじゃない人もたくさんいるとは思うんですよ。だからなんていうんですかね、iPhone が新しく OS、ね、iOS が新しくなって iPhone の画面をいろいろカスタマイズできるようになったじゃないですか。でそれを見て TikTok とかでも見てると、その若い人たちとかはそのホーム画面とかそのウィジェットのところをこうアプリをねいろいろ写真に自分の好きな写真に変えたりとかっていう風にして、まあ何て言うんですかね、デコレーションっていう感じにしてる人もいて、僕なんかは それってどっちかっていうと機能性というよりかはデザイン重視なのかなっていう僕は思ってて、その表面的な自分の好きななんか可愛い感じとかおしゃれな感じとかかっこいい感じとかっていうデザイン重視なのかなと思うんですね。で僕はそれはしないっていうのは分かりづらいし使いづらいからっていうのがあって、まあ人によるんだと思います。でもちろんそれどっちが悪いとかどっちが正しいとかって話でもないのかなとは思うんですけど、ただまあ僕は使い勝手の方が優先した方がいいだろうというふうには僕は常々思っているところですね。 ああそうですね、今コメントでデザインの必要性ってシンプルなはずですけど奥が深いなといつも思います。本当奥は深いですね、もはや修行っていうのは本当そうですね、うん、なんかやっぱりシンプルいろいろなんかガチャガチャさせる、僕もね結構、まあ、未だにそうなんですけどガチャガチャさせちゃうタイプなんですよ。でもやっぱりシンプルにシンプルにっていうのは本当ここ数年ですね、なるべく必要ないものはどんどん削ぎ落として、もう最低限本当必要なものだけにしようと。例えばブログ書くときでも、もう別にこの言葉がなくてもやっぱりいろいろ書いちゃうんですけど、書きやすいんですけど、まあ本当に必要じゃない言葉とかはもうどんどん書かないというか削るようにしてて、でやっぱりシンプルな方がいいですね。なんかガチャガチャさせたり、そのデザインとか、まあ、表面的なデザインとかもガチャガチャさせるよりもなんかもうシンプルな方が、やっぱシンプルイズベストっていうのは本当にそうだなっていうのはつく思いますね。人の必要性のところでシンプルっていうのは本当にそれもそうだと思うんですよね。ただまあね、僕もそんな言うほど別にデザイナーとしてガリガリやってる超一流ってわけじゃないので、やっぱそれはデザイナーさんの中にはそれぞれご意見もあると思いますし、僕はどっちかっていうとその売り上げ上がってなんぼでしょっていうかタイプなので、デザイン良くても売り上げ上がらなきゃ意味ないでしょっていうタイプなので、ね、まあもちろんそれはウェブサイトのその何て言うんですか、存在理由というかによっても変わるとは思うんですよ、やっぱりそのウェブサイトで表現したいそのイメージというか伝えたいイメージによってはやっぱりデザインっていうものもちゃんとこだわって、表面的なところもこだわらなきゃいけないっていうのはあると思うんですけど、言ってもね、そんな中小企業のウェブサイトなんてそこまでする必要ないなと僕は思いますよ。そういうところ、それはもういろいろやった後っていうふうに思ってて、そこに時間と予算を費やしていいのはある程度の段階を過ぎた後だと思ってるんですよ。その今全然売り上げが上がってないとか、全然そのウェブサイトとして、目的を達成できてない段階で、その表面的なデザイン、あくまでも表面的なデザインですよ、僕言ってるの。表面的なデザインがうんぬんっていうのは、そういうことじゃないでしょっていう。そこにこだわっていい、まだレベルに達してないっていうふうに僕は思うんですよね。多くのウェブサイト、その成果が一定数上がってないウェブサイトというか、だなと僕は思うので、っていうとこですね。まあ難しいところではありますし、議論があるところだとは思うんですけど、まあでもね、自分がこう思うって世間がどう思うとかどうでもいいので、自分たちがこう思うっていうのでしっかりと理由があればいいのかなというふうには思いますけどね。まああとシンプルにしちゃった方が楽ですよ。例えばウェブマスター手帳だって色は青って決めてるので、もうそしたらもう考えなくていいわけじゃないですか。青使っときゃいいんですから。ね。もう、そういうのでも、いろんな色使おうとしちゃったりすると、この時はこういうのにしようかな、この時はどういう色にしようかなとか、なんか、もう考えなきゃいけなくなっちゃうし、考えちゃうと思うんですけど、もう色なんてね、絞ってこれとこれとこれって言ったら、もうそれだけ使えばいいんですから、それ以外使う必要がない。これ楽ですよ。ごちゃごちゃ考える必要がない。やることをだから絞るってことですよね、選択するってことはそれ以外を削ぎ落とすってことなん でそれ以外やらないっていうことなんで、であればねどんどん楽になっていくんですよね、だなと僕は最近思ってます。だいろいろそれはなんかなんていうんですか、名前ど忘れしちゃってますけど、物を持たないね、物人たね、何でしたっけ、名前忘れちゃったけど、そういうのも結局物を持ってるからいろいろ ごちゃごちゃいろいろ大変なだけで、持ってない方が楽なんですよ。持ってるから大変。で、持ってなければ持ってないほどどんどん楽になるっていうのは、あ、浅木さんありがとうございます。ミニマリスト、それです。ミニマリスト、いや本当そうだなと思ってて、だから僕もなるべく、まあね、これ年末なんで、また部屋で今年1年もう使ってないやつはバンバン捨てようと思ってて、もうさすがにですね、多分 GoPro とかも捨て始めるかなっていう感じがしてるんですけど、もう今年、1年使ってなかったもの、触ってなかったものはもうどんどん捨てるっていう。だからもう本当は漫画とかももう今電子書籍の電子版に全部切り替えて、もう今は手元にあるものは捨てようと思ってるんですけどね。なんかもうない方、もう持ち物とか、もう持つものは本当少ない方がいいって僕は思っております。あー、浅木さんも引っ越しで捨てまくったんですね。なんかやっぱ身軽な方がいいですよね、本当に。こう身軽でこう簡単に動ける方がやっぱ楽ですよね。持ち物、まあその具体的なものね、物質的なものだけじゃなくて、それ以外のものでも物はない方がいいかなと思います。そして結構また買いました。ああ、きっとスタ、あれですね。デスク周りとかもろもろですね。もうなんかそれはどうしようもないですね。僕もそういうのはいっぱい増えましたね。もう俺はばっかりはね、なんか机周りはね、なんかね、ただの入れ替えって、ね。それはありえますよね。本当にありえる。だからやっぱり必要ないものは買わないっていうことですよね。入れ替えてる分にはまだいいと思うんですよ。加算していかなければ追加していかなければいいのかなって思います。だから服なんかでも 買ったらもうあの今まで使ったのを同じ数減らすとかね、やっぱしていかないとダメなんだろうなというふうに思います。あと本当必要ないものは買わない、使わないものは買わないっていう、欲しいものじゃなくて使うものだけを買う、大事かなというふうに思っております、はい。まあというわけで最後は本当に雑談をしましたけれども、そろそろ終わりのお時間となります。毎週木曜日夜8時から雑談配信でこんな感じでゆったりとまったりと話をしております。配信が終わった後は動画が残ります。あとはポッドキャストですね、音声のみ、Google ポッドキャストとか Spotify とか Apple ポッドキャストなどなどで配信をしておりますので、ぜひ、興味ある方はウェブマスターのまったり30分で検索をしていただければ見つかると思います。というわけで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた来週、さよなら。